あの、大丈夫大丈夫か、あまり遠慮しにしゃべって、時間が全部余ってますので、私は本当に言いたいことを言わせていただきます。まず、この、今、自民党の拉致問題対策本部、今日、会合が書いてありますが、やらないよりはいいんです。ただ、遅いんじゃないかというのは、非常に大事な時間です。私たちはこの経済制裁を求めているのは、もうすでに2000年から求めているんです。拉致問題の解決をするために、経済制裁して圧力を加えるしかないだろうというのが、2000年から数回数回言い始めたことですよね。2000年ぐらいですね。ですから、その時に、自民党の国会議長、民主党国会議員でも、拉致問題が重要な問題だというふうに感じてたら、当然北朝鮮の手の、制裁のシミュレーションチームを作んなきゃいけなかったんですが、自民党が作ったのは結局2002年9年1年以降です。ですから、それからしてもですよ、3年半になろうとしているこの状況の中で、ようやくこの経済制裁の発動せる、切り続けることを盛り込んだ北朝鮮人権法案を残しを了承し、今国会に提出する。ちょっと遅いんじゃないですかっていうのが実感です。で、昨年の、できれば昨年の通常国会でこの法案をまとめて出してほしかったですね。なぜなら、一昨年の12月24日に、細田官房長官が、迅速かつ誠意ある対応がなければ、厳しい対応を取らざるを得ないというふうに言ったわけですから、あの時、横田さんのめぐみちゃんの骨と称して偽物を使わせるは調査結果はデタラメだわ。国民の皆さんの怒りに怒ってて、そして官房長官があのような談話を出さざるを得ない状況まで行って、で、次の翌年の通常国会でこの法案を出しておけば、まず通ったのではないかと私は思いますけれど、それからまた1年過ぎてしまった。去年1年はとにかく優勢で小泉さんにしてしまいましたけれども、優勢の中で隠れてしまったという。ただ、佐藤会長もおっしゃってますけれども、一昨年の12月24日に、官房長官がああいう談話をしたのにもかかわらず、1年以上も日本政府は厳しい対応を表面的に取っていないということは、北朝鮮にどういうメッセージを与えるか、まあ、当然皆さんもお分かりですよ。やるぞやるぞと言って何もやらなければ、あいつはやらないんだという安心感を持たせるだけなんです。で、1年以上官房長官の談話で厳しい対応を取ると言っているのか、向こうとしては、迅速にも対応してないし誠意ある対応もしてないというのは当然分かっているでしょうしね。それとも日本政府は何だ制裁の発動に関して論議もしないし、何だ実際の動きをしないということはもう大丈夫だというふうに安心感を与えてしまうというのが現状だと思います。ですから、昨年の末から今年の初めにかけての日朝協議でも、あのような態度に来ているわけで、結局、舐められてるなというのは非常に、日本の皆さん、私たちでなくても皆さんも、そうだと思います。あまりにも、舐めた対応をしてきているという。で、シンガースという人物のお菓子が多く報道されるようになって、当然あの引き渡し、まあ、関係もそうですからね、前々から引き渡しは求めているんですから、引き渡しを求めたら今度は NGO の人間を引き渡すと、あの中にスクーパーの人間が入ってないのが非常に残念なんです。それだけあのスクーパーのまだ活動が認められてないのか、また佐藤会長とか市長さんの名前が知られない全くそれがなくて、野田文也さんとか伊藤さんとかそういう人たちも甘えかけですので、もうちょっと頑張ってやすくされて、まあ、その機会にはさすがにこういうことは言えないかもしれませんけど、でもね、数回ぐらいは言ってもいいのかもしれません。荒木さんは特定調査会の名前で名指しできましたときに、非常に光栄だというふうにおっしゃってましたけど、まあ、ああいう、北朝鮮というのは、金正日政権に悪口を言われるぐらいの政治家でないとダメだということを、感じているし、それぐらいの活動しなきゃいけないんだろうなと思っています。先ほど言ったように、シンガースが昨年の末から、非常に言われておりますけど、あれの情報というのは、私たちが聞いている限りは、昨年末に本人から事情聴取した結果らしいです。まあ、横田めぐみちゃんの拉致に関与したというのは、曽我ひとみさんが、 昨年に横田議員は出会ったようですけども、志村さんやそれから関係さんの拉致の実行犯として名前が挙がっている彼らに関しては、昨年末に日本政府が改めて問いただして、した答えらしいです。ですから私たちにはほとんどそういう話は来ておりませんし、ただなんで、ね、昨年末なんだということなんですよね。もっと早くに言ってもらってもいいかったと思うんですけど、忘れてたということなんでしょうか、ね、それがまだよくわからないし、この心眼数の情報の出方に対していろいろ説があるので、それをごまかしした心眼数一人に全ての、責任をかぶせて、そしてそれで幕引きを引こうとしているのではないかという説と、いや、それではなくて、日朝国交正常化のハードルを上げたり、それから、厳しく追及するため、この説があるんですが、それにしても、警察からリークされていなかった報道の皆さんが、直接被害者に聞きたいという声をよく聞くので、できれば、私は、被害者に直接、単独インタビューはできないかもしれませんけど、記者会見は開いていただいて、報道の人の前ではっきりと言っていただきたいと思っています。そうしないと憶測ばっかりで、本当に、私たちもわからないし、国民の皆さんにも意味がわからないでしょうから、せめて記者会見ぐらいは開いていただきたいなというのが、その新ニュース報道に対する私の感想です。まだ今できないらしいから、どうも報道各社の方が自主規制しているというところがあるようですので、今スクール会、家族会では、もう子どもたちが帰ってきた以上、私たちにその報道規制する立場ではないので、実質的には始めているんですが、報道の方でだいぶ規制されているようですね。国際の方たちの方から子どもたちにごとっとしておきたいという気持ちはあるようですけれど、でも、もう帰ってこられている被害者本人が記者会見をされてもいいのではないか、特にこれらの新しい情報が出たという話ですので、これが真実なのかどうなのかということも、警察のリークという話ですと、警察情報として出てきても、それが真実かどうかが、皆さんにもはっきりわからないでしょうし。だからそれはやっていただければありがたいというふうには思っております。それと、日朝交渉ですね。日朝交渉も、なんでこの日朝交渉を何回も何回も続けるんだという思いでずっとおります。もう実際、3年半に近いですから、その間、また同じようなことをやらなきゃいけないのかというのがあるんです。昨年末に、最近審議官からお伺いした内容では、とにかく、被害者、北朝鮮がこのままとテーブルにつかないから、日朝国交正常化という、北朝鮮が乗りやすい、話を議題に挙げて、そして当然、この拉致、それから核実際がありますけれども、拉致を解決しなければ、全てが、国交正常化なんかできないのは常に言いますから。絶対にもう拉致を棚に行くことはありませんからということで、平行、日朝包括平行協議というものに合意されたそうですけれども、私もあの時にも言いましたが、絶対にそれやっちゃいけないことではないかと。せっかくそうですね、 9.17 で禁止条約拉致を認めて、ようやく僕たちもそれまでのその活動、国民の皆さんに訴えてて、ほとんどの人たちがまだ半信半疑の中、その中で政府は出口を一緒にしようというところだったのを、ようやくその金正日が拉致を認めることによって入り口論に持っていったんですよね。入り口論、すなわち国交正常化の交渉する前に拉致問題を解決しなければならないという、そういう国民の声をこう高まるようなところまで行ってたわけですね。大半の方は当然のことのように、日朝国交正常化なんていうのは拉致問題が解決してからだというふうに思っておられたと思いますけども、それを相手をテーブルにつかせるためとか、そういうのはなぜこちらが譲歩しなければならないんだ。こちらが譲歩して相手をテーブルに乗せたとしても、結局その譲歩したという点が残るので、 北朝鮮のペースのまんまだというのは変わらないわけですね。北朝鮮政府がどうしても交渉したいというところまで持っていかなきゃいけないのに、またそうやってこちら側を押されて譲歩したような形になって出口論に戻っていったというのが非常に私は残念でならなかったです。まあその点だけは佐々木さんには申し上げておきましたけども、ただ佐々木さんも1年以上日朝協議が行われないことを非常に苦々しく思ってらっしゃったですし、アメリカの奉仕にも出られることは昨年の秋ぐらいからほとんど決まって内定は出てなかったんですけども、ほとんどマスコミ人事っていうやつですか、ほぼそういうやつでご自分も考えておられたので、その道筋、日朝協議の道筋だけはつけたいということは思ってらっしゃったでしょうし、それからその公認になる方、そして今の外務省のやり方に対しては非常に自信を持って、いるそうです。確かに一昨年の末から外務省の時短になって、外務省の姿勢が日本政府の姿勢が変わってますから、それはそれまでは先ほど飯塚副代表がおっしゃったように、真相究明、こういう信頼性 の情報を起こしなさい、そういう姿勢でしたけど、ようやく一昨年の末になってから生存者がいるはずだから返せと言い始めたんです。でそれ以降外務省のお役さん、それから局長審議官、そのラインが生存者を返すって生存者がいるという前提で、向こうと交渉するふうに全部変わってきましたから、でその流れの中で佐々木さんはおそらく日本政府というか、まあ、今のこの姿勢は揺るぎないものであるし、自分がいなくなっても日朝協議の場で必ず後輩がやってくれるだろうということをおっしゃっておりました。そして信じてくださいというふうにある人がいるので、私たちは外務省の中で一番信頼できる佐々木さんということを、まあ、信頼したわけです。で、今回日朝協議の東京特に拉致問題の担当になっている梅田参事官、この方は、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、新川慎吾議員の4年後輩でした。で副会、島田副会長の3年先輩でした。同じ寮で暮らしてて、よく学生時代が人物的になるって知ってるんですけど、西村先生にスタッフの秘伝の作家にでお会いする時に、ここに上田さんもいらっしゃったんですけど、帰り際に志村さんが「あいつはええやつだ」って言ってました。「あいつはええやつだ」って言って、外務省の確か人事の時でしたかね、人事課長からいらっしゃった時に、村山のバンドの発言、あれに対して涙を流しながら悔しがってた、そういうやつやという、だからまず間違いないだろうけど少しネジ分かんないかなと思ってましたまあそれほど、まあ、関西弁で非常に柔らかく喋られるので迫力 には多少欠けるんですけども、気持ちは強いようです、のようです、多分強いと思います。さらに強いだけではなくて情があるというのを非常に感じているんです。日朝協議、これ私たち先週でしたか、帰ってこられてすぐ説明に、説明の会を開いてまいりました。その中で、北朝鮮の反応、そして北朝鮮のその気にしていることを言っているときに、日本の世を非常に気にしていると、で北朝鮮としての緊張が来てたことは、今日本ではこの拉致問題に関して非常に関心が薄くなったのではないですか、記者からの質問もだいぶ少なくなりましたし、そして新潟での写真展でも2000人しか集まらなかったというふうに言ったの でたまたま、上田さんは、私はそのことに関してたまたま私は新潟にちょうど出張で行くことがありまして、写真展を見たというんです。それでその時に声を詰まらせたんです。でなぜ詰まらせたか、それは写真展のめぐみちゃんの写真を見られて、やはり感じるものが私たちと同じ血が流れているのは当然あったら当然感じることなんですけど、ただ外務省のその感情がですね、私たちに説明するときに涙をちょっとこう、まあ、涙ぐんだ、そういう ところを見てますと、情にも熱い方だというのはあります。その気持ちを忘れない限りは、すべての拉致被害者のために頑張ってくれるというふうには思っています。で、外務省は今一生懸命やっても、結局はあれで終わるんです。それはなぜかというと、政治家が決断をしないからです。政治家が決断して、もうちょっと圧力をかけてれば、今回の協議に関してもちょっと違ったものになった可能性があるというふうに思います。結局今回の協議、ずっと今までと同じように、なんだ制裁の発動もしないですし、それをするという姿勢すら見せていない小泉総理、対話と圧力としか言わない小泉総理のもとでは、結局先ほど言ったように、官房長官があんなこと言っても、非難の上やらないんだから、何もしないだろうという姿勢で来るわけです。それがその中でやっても、今回初めての新任の緊張力、それから梅田参事官、それから原口大使、孫威力という変なやつが大使になってしまう、その中で顔合わせだけだろうということです、1月で今回の日朝協議ですから、それでもですか、もう顔合わせの前提だとしても、やるべきことだってやっていただかなければならないと思ってたんですが、20時間のうち11時間は拉致問題のことについて話し合ったそうです。そして、最初の、拉致問題の懸案事項に関する協議、第1回目の協議の時に何をやったかというと、日本政府が一昨年に、出した調査結果ですね、調査の精査結果、一人一人に対する疑問点、それをまたいちいち一人ずつ言って相手にぶつかったそうです。で、向こうはまた彼らの言い分も、横田めぐみちゃんのもの、俺とそうするの偽物だと言ってるけれども、そんなことは信じられないし、それに対する疑義もって、さらにそういうんだったら返せと言ってるから、返せというのは誰に返すんだ、遺族に返すか、遺族は分かってたのかというふうに僕は思うんですよ。でそこで聞いてくれれば遺族って誰ですか、それはちょっといいんですかね、これはちょっともうちょっとツッコミが足りないなと私は思ってます。それにしてもですね、同じ、もう1年間、一昨年の12月に出した精査結果を北朝鮮には突きつけて、そのまま去年の1年間の間に北京でも何回も言ってるし、何回も向こうからの返事も大使館を通じてもあったはずです。だから今年初めの協議、顔合わせとはいえ、同じことを繰り返してほしくなかったというふうには申し上げました。でも、それに対して明確な回答はなかった。さらに、このような5日のその拉致問題の懸案事項で何も出てこないし、また誰か、なんていうか、言葉が悪いんですけど、むちゃくちゃなことを言ってきて、よく皆さん、食事を続きになりましたね、私たちから食事なんてできませんよって。で、申し上げたら、いや、梅田さんは外交官ですからね、外交というのは、正式の協議の場で相手にぶつけて、これはもう一応正式な協議の場ですけども、食事をしたりとか、コーヒーを飲んだりとか、そういう時に相手の本音を引き出すのがあると思うんですけど、で、当然、向こうの交渉団の中でも、事前に行っていいのか悪いのかという話はされた、行かない方がいいんじゃないのっていう話もされたそうです。でも結局学校のその通電としてそういうところで本音を引き出す。ですから、飯を食べるには必ずそのカウンターパートの隣で話を聞いて、相手の本音を引き出そうとしたというのはあったそうですが、力がすると、あまり言えない本音はやるんだろうと思います。もう、見極める必要が、ここまで3年半としては見極めなきゃいけないでしょうし、そういうの、彼らが来てだって、彼らの決定権はないわけですから、彼らの正式の場で言ってることが彼らの本音であるというふうに判断してほしかったというのも、それは外交手段、次の協議までの、流れを崩したくないというふうにあるんです。